台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和5年5月、第167号。今回は一つのファイルでお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、令和5年度一般会計予算等を可決。2番、予算特別委員会。3番、令和5年度予算の概要。4番、区長所信表明の項目。5番、一般質問の概要。6番、第1回定例会、
議案の概要と審議結果。
7番、第1回定例会、陳情の審議結果。8番、委員会活動。9番、議会の動き。10番、令和4年度に実施した行政視察。11番、予算特別委員会での主な質疑。12番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声でお聞きいただけます。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.tao.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和5年度一般会計予算等を可決と題してお伝えします。5年度予算、一般会計予算、1117億円。主な事業をお知らせします。給食食材等緊急支援。長引くコロナ禍やウクライナ情勢を背景に、物価の上昇は現在も継続しており、先行きは依然不透明な状況にあります。保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境を確保するため、当面の間、区立小中学校給食の食材調達を全面支援し、また、区内保育所等の給食費の支援対象を拡大します。子どもクラブ運営整備助成、放課後子ども教室運営、子どもクラブの待機児童解消を図るため、台東区子どもクラブ待機児童対策緊急3カ年プランに基づき、民設子どもクラブの誘致や浅草橋子どもクラブの定員拡大のための施設環境整備を実施します。また、放課後子ども教室の実施校を拡大し、児童の放課後の居場所づくりを推進します。リバーサイドスポーツセンター陸上競技場大規模改修。施設の老朽化や熱中症対策やバリアフリー化などの区民ニーズに対応するため大規模改修を実施します。観覧席屋根設置、夜間照明設置、エレベーター設置等を行い、スポーツ環境の整備を図ります。令和5年度は実施設計、現況測量を行います。以上、令和5年度一般会計予算等を可決と題してお伝えしました。次は予算特別委員会についてお伝えします。2月16日開会の本会議で、令和5年度一般会計及び特別会計の各予算案が区長から提出されました。 これを受けて、議会は直ちに16名の委員で構成する予算特別委員会を設置し、6日間にわたり審議しました。3月10日の採決の結果、いずれの会計予算も原案通り可決すべきものと決定しました。なお、一般会計予算については修正案が提出されましたが、否決すべきものと決定しました。3月15日開会の本会議では、討論の後、委員会の決定通り可決されました。予算特別委員会委員をご紹介します。委員は、議席順にご紹介します。委員長、小菅千穂子。副委員長、石塚武史。委員、灰野健、掛川明成、中澤文夫、鈴木昇、中村健次郎、石川義弘、河合和明、青鹿邦夫、伊藤信子、堀越秀夫、寺田明、早川太郎、太田正久、青柳正幸。以上、予算特別委員会についてお伝えしました。続いて、令和5年度予算の概要をお伝えします。会計別予算の規模をお伝えします。会計ごとに、5年度予算額、4年度予算額、比較、増減率の順にお知らせします。一般会計、5年度予算額、1117億円、4年度予算額、1059億円、プラス58億円、プラス 5.5%。国民健康保険事業会計、5年度予算額、229億2700万円、4年度予算額、231億5800万円、マイナス2億3100万円、マイナス 1.0%。後期高齢者医療会計、5年度予算額、56億7500万円、4年度予算額、53億8100万円、プラス2億9400万円、プラス 5.5%。介護保険会計、5年度予算額、177億3000万円、4年度予算額、176億3600万円、プラス9400万円、プラス 0.5%。老人保健施設会計、5年度予算額、1億6250万円、4年度予算額、1億5380万円、プラス870万円、プラス 5.7%。病院施設会計、5年度予算額、3億38万円、4年度予算額、2億8256万円、プラス1782万円、プラス 6.3%。合計、5年度予算額、1584億9488万円、4年度予算額、1525億1136万円、プラス59億8352万円、プラス 3.9%。以上です。1万円の使われ方、令和5年度一般会計当初予算額を1万円に換算して、目的別に表したものです。民生費3469円、高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付などにかかる費用。主な事業、生活保護、対等第三福祉作業所等改築、子ども医療費助成、ベビーシッターによる一時預かり支援事業、教育費2373円、教育環境の整備、障害学習の振興などにかかる費用、主な事業、給食食材等緊急支援、医療的ケア児支援、子どもクラブ運営、子どもクラブ整備助成、放課後子ども教室運営、リバーサイドスポーツセンター陸上競技場大規模改修、総務費1160円、防災対策、区民館や区役所等の管理・運営などにかかる費用。主な事業、情報システムの標準化、機関系業務システムの公開、 防災用根岸職員住宅改修。衛生費942円。健康づくり、保健所の運営、環境の安全、清掃事業などにかかる費用。主な事業、患者発生時防疫措置、食生活支援、出産・子育て応援ギフト、公衆喫煙所設置費等助成。土木費638円、まちづくりの推進、道路・公園・橋の維持・管理などにかかる費用。主な事業、東上野4・5丁目地区まちづくり推進、谷中地区まちづくり、公有園補修工事。産業経済費384円。商店街の振興、地域産業の振興、消費者保護などにかかる費用。主な事業、利子及び信用保証料補助。江戸町食通マーケット、イベント、サービス向上支援。文化観光費176円。文化観光事業の振興、文化施設の管理・運営などにかかる費用。主な事業、下町風俗資料館のリニューアル、観光統計、マーケティング調査の実施。その他858円、区議会の運営、特別会計への繰り出し金、特別区債の償還などにかかる費用。以上、令和5年度予算の概要をお伝えしました。変わりまして、区長所信表明の項目をお伝えします。1、はじめに。2、今後の区政運営について。あらゆる世代が生涯にわたって成長し、輝く街の実現。いつまでも健やかに自分らしく暮らせる街の実現。活力にあふれ多彩な魅力が輝く街の実現。誰もが誇りや憧れを抱く安全安心で快適な街の実現。多様な主体と連携した区政運営の推進。3、令和5年度予算案について。以上、区長所信表明の項目をお伝えしました。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、泉博志議員の質問です。危機管理について、問い、国は5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類を2類相当から5類に引き下げる方針を決定しました。しかし、感染症が収束したわけではないため、引き続き国や都の方針を踏まえ、中長期的な視点で感染症対策に取り組んでいく必要があると考えます。そこで、コロナ禍から社会の正常化に向けて大きな節目を迎えるにあたり、今後どのように取り組んでいくのですか。答え、発熱受診相談センターの運営を継続し、相談への対応等を行います。感染者への対応等は国の方針に基づき実施するとともに、感染状況の把握に努め、拡大した場合には速やかに必要な措置を講じていきます。また、高齢者施設等では引き続き都と連携を図りながら、感染予防対策等を行っていきます。問い、本区ではコロナ禍においても様々な企業等との災害協定の締結や新しい形での避難所運営訓練を行っていますが、この数年はコロナ禍で地域の防災訓練ができなくなってしまったこともあり、区民の地震への関心が薄れているように感じます。そこで関東大震災から100年の節目を迎える本年、全庁的な取り組みとして、区民の地震に対する防災意識を高める施策を実施してはどうですか。答え、節目の機会を捉え、震災に関する意識啓発を一層強化しなければなりません。 また本区の震災復興の歴史を振り返り、今後の防災対策に生かす取り組みも必要です。そこで総合的かつ効果的に事業を進めるため、関東大震災100年事業推進会議を立ち上げました。今後、様々な切り口で事業の具体化を進め、首都直下地震への備えを促進するための意識啓発等、積極的に事業を展開していきます。問い、金品を奪うだけでなく、生命の危険をも脅かす連続強盗事件が全国的に発生しています。区では、青色回転灯付きパトロールカーによる見守り事業等の対策を講じていますが、以前と比べて犯罪の質が変わってきていると感じており、これまでの対策で区民の生活の安全安心が守られるのか憂慮しています。そこで今後も本区が安全安心な街であり続けるためには何が必要と考えるか所見を伺います。答え、犯罪の起きにくい街づくりの推進には区民が主体となり活動することが何よりも重要です。これまで団体へのパトロール用品の提供等、自主的な活動への支援等に取り組んできました。区民の生命財産を守るため、今後も自主防犯意識の醸成を図るとともに、防犯活動への参加機運を高め、安全で安心な街の実現に邁進していきます。産業振興について、問い、区内の中小企業は物価上昇やコロナ禍の影響を大きく受けており、人材確保や決済方法の多様化、インボイス制度への対応など様々な課題を抱えています。これらの課題に対しては、まずは迅速に対策を行うことが重要であり、借り換え融資の継続等の対応に努めていることは評価していますが、それと並行して、区内の中小企業が抱える課題を正確に把握するための調査も必要です。その上で、区の産業を支えるための計画を策定し、施策に取り組んでいくべきと考えますが、産業振興施策の進め方について、所見を伺います。答え、コロナ関連融資の新設や延長、キャッシュレス決済の普及啓発等を行っています。また、子ども商品券の配布による地域経済の活性化等、柔軟かつスピード感を持って取り組んでいます。今後はさらに中長期的な課題である海外展開支援や、区内産業を活性化する起業家の創出等に取り組んでいかなければなりません。そのためには、区内中小企業の実態や抱えている課題を正確に把握し、計画的に取り組んでいく必要があります。引き続き事業者に寄り添い、その声をしっかりと伺うとともに、区内産業の実態調査を進めながら、産業振興の新たな指針となる計画の策定について検討していきます。その他の質問項目として、1、財政について、2、DX の推進について、3、人材育成について、4、区長の姿勢についてがありました。台東区議会自由民主党、泉博議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河合和明議員の質問です。障害児通所支援の今後の取り組みについて。問い、障害児通所支援事業者は、昨今の急激な物価高騰等による影響を利用者へ、価格転嫁することが難しいため、事業者の経営や新規開設は厳しい状況にあります。今後も、障害児通所支援に対する施設需要が拡大していくと予想される中、適切な人員配置とともに賃金の引き上げを行うなど、労働環境の整備が必要です。そこで、サービスが安定的かつ継続的に提供されるよう、事業者の経営状況を調査し、必要な支援を行うべきではないですか。答え、医療的ケア児等を対象とする事業所の開設が進まなかったため、令和2年度に助成制度を拡充したことにより、今年度、区内初の事業所の開設があり、合わせて運営費も支援しています。 女性制度のさらなる拡充は引き続き事業者の経営状況の把握に努めるとともに、他自治体の動向等も注視しながら検討していきます。共助による地域防災力の強化について。問い、大規模災害発生時、行政がすべての被災者を迅速に支援することは困難であるため、地域における共助が不可欠です。共助の取り組みを進める際は、町会主体の防災組織だけではなく、マンション管理組合等の参画により、地域での新たなつながりが期待できると考えます。そこで、共助の限界を伝え、地域コミュニティによる共助の仕組みを構築すべきではないですか。答え、これまで防災指導者講習会の開催等、防災リーダー育成に努めるとともに、避難所運営委員会と一体となり、地域防災力の向上に取り組んできました。今後、共助の取り組みのさらなる強化を図るため、マンション管理組合等に対し、地域の防災組織への参画を働きかけ、災害時に連携できる仕組みづくりを検討していきます。台東フロンティア、河合和明議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、松尾信子議員の質問です。仮称、北上野二丁目福祉施設について。問い、核家族化の振興や地域とのつながりの希薄化等により、子育てに対する区民の不安や負担が増大しており、子育て家庭が孤立しないよう、健康を保持し、安心して子育てに専念する環境整備や、乳幼児の健全な発達・育成に対する支援が必要です。また、児童虐待や発達障害などの配慮を要する子ども・若者やその家庭への支援も必要であり、相談者に寄り添う伴走型の支援体制を構築すべきと考えます。区では現在、妊産婦や子ども・若者まで一人一人に応じた支援を推進するため、仮称北上野二丁目福祉施設の整備について検討を進めていますが、設置にあたっては区民にとってわかりやすいワンストップの総合相談窓口を備えるなど、関係機関とのさらなる連携強化が必要と考えます。そこで本施設の設置に向けた決意を伺います。答え、本施設において障害者支援の中核的施設である松ヶ谷福祉会館の機能をより一層充実したものとするため、デイサービス等、障害者の地域生活を支える場を拡充します。また、新たに児童発達支援センターを設置します。さらに、妊産婦、子ども・若者、およびその家族からの様々な相談に対応し、迅速かつ適切な支援の提供とともに、気軽に立ち寄れる施設として多様な交流の創出等、すべての子育て世帯及び子ども・若者を支援します。本施設の整備を進め、あらゆる世代が生涯にわたって成長し、いつまでも健やかに自分らしく暮らせる街の実現に向けて全力で取り組んでいきます。帯状疱疹ワクチン接種の推進について、問い、帯状疱疹は、水疱が帯状に広がり、発熱等の症状や神経痛を伴う合併症を引き起こすことがありますが、発症予防にはワクチン接種が有効です。現在、接種費用の助成を開始する自治体が広がっていますが、区民の健康の保持等を図るため、本区も接種を推進すべきではありませんか。答え、接種費用が高額なため、費用助成に関する要望があり、一部自治体ですでに助成が行われていることは認識しています。令和5年度からは、都が助成を行う自治体を対象とした補助制度を創設予定であると聞いています。これらの状況を踏まえ、助成の実施に向けて検討していきます。その他の質問項目として、1、谷中地区のまちづくりの今後の展開について。2、 服部育成2期8年間の成果と課題についてがありました。台東区議会公明党松尾信子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問です。町の美化について、問い、本区では清掃活動を行う団体等を大江戸清掃隊として認定し、活動を支援していますが、町の美化の向上は観光都市である本区のイメージアップにつながるため、より多くの方に大江戸清掃隊等の清掃活動に参加してもらうことが重要です。そこで観光客が回復しているこの時期に、美化活動について積極的に情報発信してはどうですか？答え、美化活動の情報発信は興味を持っている方等が活動を始めるきっかけになると考えます。今後も美化活動の積極的な情報発信等を行い、町の美化を推進することで本区の魅力の向上に取り組んでいきます。子どもクラブにおける弁当宅配サービスの導入について、問い、子どもクラブでは給食のない学校休業日には弁当を持参する必要がありますが、夏休みは長期にわたり弁当を用意しなくてはならないため、仕事等で時間に余裕がない保護者の中には夏休み期間の弁当作りを負担に感じている方も多いです。そこで保護者の負担を減らすため、保護者がインターネットで弁当を注文し、指定日に子どもクラブへ配達される弁当宅配サービスを導入すべきではありませんか。答え、子どもクラブの運営事業者と連携して本サービスの導入を検討しており、今年の夏季休業日に希望する保護者が利用できるよう準備を進めていきます。その他の質問項目として、公立中学校の部活動の地域移行についてがありました。つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問でした。今度は日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問です。大軍拡、大増税について、問い、国は昨年、防衛費の増額等を盛り込んだ安保関連3文書の改定を閣議決定し、大軍拡に踏み出しました。大軍拡に伴う増税と社会保障の切り下げは、区民の暮らしや福祉を破壊すると考えますが、所見を伺います。答え、国は防衛力強化にかかる財源として、所得税等の引き上げに向けた検討を進めており、少なからず、区民生活等へ影響を及ぼすものと認識しています。問い、国の大軍拡、大増税の方針についてどのように考えていますか？反対の意思表示を行うべきではないですか？答え、国の安全保障については様々な情勢を踏まえて国会で議論されているので、その推移を注意深く見守っていきます。反対の意思を表明するつもりはありません。区立小中学校給食費の恒久的無償化について。問い、区では本年より緊急経済対策として学校給食の食材調達の全面支援を行っていますが、景気動向により今後見直される可能性もあります。憲法で義務教育は無償と定めており、学校給食は教育の一環であるため、区立小中学校の給食費を恒久的に無償化すべきではないですか。答え、根拠法令等に関して様々な議論があり、財政面も含め課題があります。現時点で恒久的な無償化は考えていませんが、今後も物価高騰や地域経済の状況等を総合的に検証し、支援の必要性を適切に判断していきます。その他の質問項目として、1、インボイス制度について、2、区民コミュニティについてがありました。日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問でした。 次は都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問です。中小企業に対する SDGs 推進について。問い、事業者等から SDGs の達成に向けた取り組みを募集し、応募者に SDGs のロゴ入りシールを配布するなど、一層の普及啓発を図ってはどうですか。答え、新市場開拓等への助成事業で SDGs に資する優れた事業計画に対し、助成限度額を加算しています。今後は取り組み事例をホームページで紹介するなど、より効果的な普及啓発に努めていきます。鉄道駅のバリアフリー化について。問い、本区ではすべての駅で1系統のバリアフリールートが整備されていますが、高齢者等が安全・快適に利用するには不十分と考えます。各駅に複数のルートを整備すべきではありませんか。答え、バリアフリー基本構想で各駅での整備を目標に掲げています。施設の構造上の課題もありますが、実現に向け、今後も協議会等を通じ、事業者へ積極的に働きかけていきます。都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問でした。続いて、いぶきの会田中博敦議員の質問です。シェアサイクル事業の今後の方向性について。問い、シェアサイクル事業は国や都の自転車活用推進計画の中で普及促進が謳われるなど、この4年間で大きく前進しました。普及促進の加速化にあたり、本区の担うべき役割もさらに大きくなっていくと考えますが、現時点での今後の方向性を伺います。答え、事業効果を一層高めていくには、さらなるネットワークの整備が必要であるため、新たな民間事業者を参入させ、相乗効果を図った上で実証実験を継続していきたいです。いぶきの会、田中博敦議員の質問でした。代わって、未来台東、山口銀次郎議員の質問です。スポーツ実施率向上について。問い、区民が運動習慣を身につけることは重要です。スポーツジムに継続して通う方への助成制度創設等により、スポーツ振興基本計画の成人の週1回以上のスポーツ実施率、70% の目標達成を目指してはどうですか。答え、他のスポーツを行う区民との公平性に課題があり難しいです。様々なスポーツ振興の取り組みを通じて実施率向上に取り組んでいきます。未来台東、山口銀次郎議員の質問でした。今度は、台東フロンティア、青柳正幸議員の質問です。トルコ・シリア地震と防災対策。問い、トルコ・シリア地震では、既存不適格建築物が多い地域で倒壊による被害が広がったことから、本区でも耐震基準に満たない建築物をゼロにしていく取り組みが重要と考えます。そこで、個別のアプローチを中心とした周知や、助成制度の充実により、耐震化を促進すべきではありませんか。答え、耐震診断や補強工事助成のほか、改修に対しても様々な支援を展開しています。これらの事業について、ホームページ等の活用や防災イベントなど、直接の働きかけを通じ、周知を徹底することで耐震化の促進を図っていきます。問い、区では、災害時におけるシニアシングル女性のためのリーフレットを作成していますが、他にも高齢者のみの世帯等、個別の状況に応じた災害への備えが必要な区民は多いと考えます。そこで、それぞれの視点や特徴に合わせた備蓄品をわかりやすく例示するなどの周知啓発を進めていくべきではありませんか。 答え、8歳児に世帯の構成等に応じた対応が必要な区民に対しては、さらなる啓発が必要です。防災出前講座等の機会を捉えて、世帯の特性に合わせた備蓄品や災害時の留意点を具体的に示すなど、意識啓発の強化に努めていきます。帯状疱疹ワクチンの接種費用助成。問い、多くの区民が帯状疱疹ワクチン接種費用の助成制度創設を要望しており、都も助成を行う自治体への補助事業を新たに新年度予算で計上しましたが、本区では本事業が予算計上されていません。4月から実施予定の区もあることから、本区も4月から実施すべきではありませんか。答え、区民の要望があることや、一部の自治体ですでに助成が行われていることは認識しています。都などの動向も踏まえ、実施について検討していきます。その他の質問項目として、1、建築物の文化財指定について、2、公園清掃について、3、街づくり、エリアリノベーションの進め方についてがありました。台東フロンティア、青柳正幸議員の質問でした。次は、いぶきの会、松村智成議員の質問です。外国資本の土地取引を規制する条例の制定と、不動産取得状況の把握について。問い、外国資本の土地等の取得により、近隣住民は不安を抱いています。外国資本の土地取引を規制する区独自の条例を制定すべきですが、法的に可能ですか？答え、法律上、外国資本の土地取引は制限されていないため、不可能と考えます。問い、外国資本の不動産取得状況を把握し、多文化共生などの施策等に反映すべきではありませんか。答え、情報を収集する考えはありませんが、多文化共生推進プランに示した施策を着実に推進していきます。いぶきの会、松村智成議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨字版台東区議会だより234号2面の2次元コードより、令和5年6月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。以上、一般質問の概要をお伝えしました。次は、第1回定例会議案の概要と審議結果です。区長から提出された議案24件、議員から提出された議案1件を可決しました。まず、区長提出議案です。令和4年度一般会計補正予算第10回。概要は、補正前1165億2495万円、補正額68億940万5000円、補正後、1233億3435万5000円。令和4年度国民健康保険事業会計補正予算第2回。概要は補正前235億1782万7000円。補正額3億990万5000円。補正後238億2773万2000円。令和4年度後期高齢者医療会計補正予算第1回、概要は補正前53億8100万円、補正額1億5911万円、補正後55億4011万円。以上3件、全会派賛成で結果は可決です。令和5年度一般会計予算、令和5年度国民健康保険事業会計予算、令和5年度後期高齢者医療会計予算、令和5年度介護保険会計予算、以上4件、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会、未来台東、反対は日本共産党、 結果は可決です。令和5年度老人保健施設会計予算、令和5年度病院施設会計予算、以上2件、全会派賛成で結果は可決です。個人情報の保護に関する法律施行条例、概要は、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定める。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会、未来台東、反対は日本共産党、結果は可決です。情報公開条例の一部を改正する条例、概要は情報の公開の請求に関し、規定の整備を行う。全会派賛成で結果は可決です。情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例。概要は個人情報の保護に関する法律の改正に伴い規定の整備を行う。情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例。概要は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。以上2件。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会、未来台東、反対は日本共産党、結果は可決です。職員の定数に関する条例の一部を改正する条例。概要は職員の定数に関し規定の整備を行う。教育振興基金条例の一部を改正する条例。概要は池波社会教育振興基金及び上原伝統工芸文化産業振興基金の額を改定する。手数料条例の一部を改正する条例。概要は都市の低炭素化の促進に関する法律、施行規則等の改正に伴い、規定の整備を行う。区立小中学校等の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は、学校医等の保障基礎額を改定する。印鑑条例の一部を改正する条例。概要は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明の申請に関し、規定の整備を行う。放課後、児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、安全計画の策定等に関し規定の整備を行う。家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、安全計画の策定等に関し、規定の整備を行う。特定教育、保育施設、及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、子ども・子育て支援法等の改正に伴い、引用条文の整理等を行う。自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例。概要は、道路交通法の改正に伴い、乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務等を定める。地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。概要は、建築基準法等の改正に伴い、建築物の容積率の最高限度に関し、規定の整備等を行う。以上10件、全会派賛成で、結果は可決です。国民健康保険条例の一部を改正する条例。概要は、令和5年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率の改定等を行う。 賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会、未来台東。反対は日本共産党。結果は可決です。次は議員提出議案です。区議会個人情報の保護に関する条例。概要は区議会における個人情報の適正な取り扱いに関し、規定の整備を行う。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、いぶきの会、未来台東。反対は日本共産党。結果は可決です。第1回定例会、議案の概要と審議結果でした。続いて第1回定例会、陳情の審議結果です。皆様から提出された陳情6件を審議しました。台東区内小学校への情緒級の特別支援学級の設置についての陳情。委員会での意見は、採択が日本共産党、趣旨採択が自由民主党、公明党、つなぐプロジェクト。継続審査が台東フロンティア、都民ファーストの会、いぶきの会、未来台東は会派の議員が所管委員会に所属していません。本会議における採決結果は趣旨採択です。陳情文の写しは区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は令和5年6月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情は次の通りです。すべての原発の停止及び再稼働取りやめの意見書の提出を求めることについての陳情。国民健康保険料の負担軽減を求めることについての陳情。高齢者ふれあい入浴券の支給枚数を引き上げるよう求めることについての陳情。安保3文書の閣議決定撤回を求める意見書の提出を求めることについての陳情。日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く、空、水、土の安全の保障を求める意見書の提出を求めることについての陳情。以上です。なお、継続審査となった陳情については、第19期台東区議会議員の任期満了日である4月30日をもって審議未了となりました。第1回定例会、陳情の審議結果でした。変わりまして、委員会活動です。令和5年2月から3月、企画総務委員会、3月3日金曜日、議案審査8件、陳情審査3件、ライオン株式会社との包括連携協定の締結、組織改正、台東区長期総合計画、台東区指定管理者制度運用指針の改定、住民税、非課税世帯等に対する給付金事業の進捗状況、令和4年度特財政調整再調整及び令和5年度特財政調整、訴訟、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う区の対応、防災用根岸職員住宅の改修、台東区人材育成基本方針の改定、道路改良工事04-22請負契約の締結、道路改良工事04-23請負契約の締結、台東区公共施設保全計画、台東区男女平等推進行動計画羽ばたきプラン21改定に向けた意識調査の実施、特別区全国連携プロジェクトにおける北海道十勝地域と台東区墨田区連携交流事業、区民文教委員会 3月3日金曜日、議案審査3件、陳情審査1件、補正予算、区民部。令和5年度予算、区民部。訴訟、補正予算、教育委員会。令和5年度予算、教育委員会。私立幼稚園における緊急安全対策。当選小学校、当選子どもクラブの大規模改修。区立小学校、知的障害特別支援学級の設置校増設。学びのキャンパス、台東アクションプラン。台東区、障害学習推進計画。台東区、スポーツ振興基本計画。台東リバーサイドスポーツセンター、陸上競技場の大規模改修。保健福祉委員会、3月2日木曜日、陳情審査2件、補正予算、福祉部。令和5年度予算、福祉部。台東区、地域福祉計画。台東区、社会福祉事業団が担う今後の役割。台東区、高齢者実態調査の結果。台東区、障害者実態調査の結果。補正予算、健康部。令和5年度予算、健康部。高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施。令和5年度、台東区、国民健康保険料の改定等。健康増進に関する連携協定の締結。新型コロナワクチン接種、スケジュール等。補正予算、環境清掃部。令和5年度予算、環境清掃部。3月15日水曜日、議案審査1件。産業建設委員会、3月2日木曜日、議案審査2件、補正予算、文化産業観光部。令和5年度予算、文化産業観光部。キャッシュレス決済ポイント還元事業の実施結果。コロナ関連融資制度の受付期間の延長。補正予算、都市づくり部。令和5年度予算、都市づくり部。台東区、まちづくり誘導方針。上野地区、まちづくり推進。御徒町、南口駅前広場周辺地区、エリアマネジメントの進捗状況。北部地域におけるリノベーション型まちづくり。密集住宅市街地整備促進事業の取り組み。建築物の省エネ等に関する手数料の改定。入居相談窓口における協力不動産店の拡充に向けた取り組み。特別区道対第15号線の道路整備。無電柱化の推進。台東区、橋梁、長寿命化修繕計画の見直し。子育て、若者支援特別委員会。2月28日火曜日、議案審査3件、警視庁との児童虐待対応の連携強化に関する協定、及び覚書の締結。保育所等における緊急安全対策。放課後子ども教室の新規実施、及び令和6年度放課後対策事業の運営事業者選定。環境安全安心特別委員会、2月28日火曜日、災害時における栄養・食生活支援活動に関する協定の締結。災害時における帰宅困難者の一時滞在施設に関する協定の締結。令和4年の台東区内における犯罪発生状況。台東区環境基本計画改定に係る基礎調査。区有施設における省電力型照明整備。公衆喫煙環境の整備。文化観光特別委員会。3月1日水曜日。台東区コレクション展。令和4年度台東区区民文化財指定及び台帳搭載。交通対策地区整備特別委員会。3月1日水曜日、議案審査1件。台東区バリアフリー特定事業計画前期。東上野4、5丁目地区まちづくりの取り組み状況。 谷中地区景観形成の取り組み、自転車の安全利用促進、台東区タウンサイクル事業実証実験。以上、委員会活動をお伝えしました。今度は議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、2月9日、議会運営委員会。第1回定例会、2月16日、議会運営委員会。本会議、区長所信表明、予算特別委員会。24日、議会運営委員会。本会議、一般質問。28日、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会。3月1日、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会。2日、産業建設委員会、保健福祉委員会。3日、区民文教委員会、企画総務委員会。6日から10日、予算特別委員会。15日、議会運営委員会、本会議、保健福祉委員会。次回、定例会予定。5月24日、請願、陳情締め切り、正午。29日、召集告示、議会運営委員会。6月5日、議会運営委員会、本会議。12日、議会運営委員会、本会議、代表質問。13日、本会議、一般質問。14日から20日、特別委員会。21日、産業建設委員会。22日、保健福祉委員会。23日、区民文教委員会。26日、企画総務委員会。29日、議会運営委員会、本会議。以上です。なお、2月16日の本会議、区長所信表明と24日の本会議、一般質問は、現在、インターネットにより、JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。また、6月12日の本会議、代表質問と13日の本会議、一般質問は、JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。詳しくは、区議会からのお知らせの項目でお知らせします。以上、議会の動きでした。次は、令和4年度に実施した行政視察です。台東区議会では、他の自治体の先進事例等について調査、研究するため、次の通り行政視察を実施しました。詳細については、区議会ホームページに掲載している行政視察報告書をご覧ください。企画総務委員会、10月31日月曜日から11月2日水曜日、長崎県大村市、長崎県長崎市、長崎県、デジタルメディアを活用した情報発信について、長崎原爆資料館及び平和事業について、世界遺産の保存・活用について、区民文教委員会10月31日月曜日から11月2日水曜日、福岡県福岡市、山口県周南市、山口県下関市、地域コミュニティに関する取り組みについて、徳山駅前図書館について、コミュニティスクールについて、保健福祉委員会、11月7日月曜日から9日水曜日、熊本県熊本大学、福岡県豊前市、子ども総合療育センターについて、新しいアニサキスの殺虫方法について、在宅口腔ケア事業について、産業建設委員会、11月7日月曜日から9日水曜日、兵庫県姫路市、広島県広島市、岡山県岡山市、姫路駅 北駅前広場の再整備事業について、まちづくりの取り組みについて、県庁通り歩いて楽しい道路空間創出事業について、議会運営委員会10月27日木曜日から28日金曜日、石川県河北市、富山県、議会運営について。以上、令和4年度に実施した行政視察でした。予算特別委員会での主な質疑をお伝えします。予算全般、問い、5年度一般会計予算について、区長選挙等を控え、原則として、政策的な新規、充実事業の経費の計上を見合わせている中、過去最大の予算規模となっていますが、その要因を伺います。答え、4年度から継続する緊急経済対策や新型コロナウイルス感染症対策、仮称、流線2丁目福祉施設整備等にかかる経費を計上したことによるものが大きいです。問い、国は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを2類相当から5類に移行する方針を決定しましたが、5年度予算に反映されているのですか？答え、予算編成の際、国から公費負担のあり方についての方針が示されていなかったため、感染症対策にかかる現行の取り組みが継続する前提で予算計上を行いました。歳入、問い、ふるさと納税等の不合理な税制改正について、貴重な税源が奪われている中、区が主体となって国に対し、不合理な税制を是正するよう求めていくべきではありませんか。答え、国の施策及び予算に対する要望の中で、地方税財源の充実強化や不合理な税制の是正について、強く求めています。引き続き、特別区が一丸となって、国に対し強く訴えていきます。歳出、問い、防災行動力の向上について、都の地震に関する調査結果では、火災危険度が悪化している地域があることから、今回の調査結果をスタンドパイプ等の配備地域を決定する際の検討材料としてはどうですか？答え、これまでも火災危険度の高い地域等にスタンドパイプ等の配備を進めてきましたが、今回の調査結果をもとに、今後の配備の対象地域等についても検討を進めていきます。問い、災害時等における無人航空機、ドローンの活用について、情報収集体制の強化を図るため、事業者と協定を締結しましたが、今後、総合防災訓練等で無人航空機を活用すべきではありませんか。答え、防災訓練や防災フェア等への事業者の参加も含め、積極的に連携を深めていきます。問い、客引き行為等の防止について、コロナ禍の行動制限が解除され、街が賑わいを取り戻しつつある中、5年度はどのように進めていくのですか。答え、指導員の活動日について、平日と比べ、来外者の多い日曜日を新たに設けます。また、活動時間を4年度と比べ前後1時間拡大するなど、事業内容の充実に取り組んでいきます。問い、仮称、流線2丁目福祉施設について、開設に向け取り組んでいる社会福祉事業団に対し、区は、人材確保に対する支援をどのように行っていくのですか。答え、社会福祉事業団ではスカウト型採用の拡充等を計画しており、区は採用や研修にかかる経費の補助により、開設時から安定した質の高いサービスを提供できるよう支援していきます。問い、福祉作業所等、工賃向上支援について今後どのように取り組んでいくのですか。答え、庁舎1階のショップ台頭における自主製品の常設展示、 販売等に取り組んできました。引き続き、自主製品の開発や販路拡大等に取り組み、福祉作業所等で働く障害者が生き生きと生活できるよう支援していきます。問い、介護サービス人材確保について、区として介護人材が不足している現状を把握し、人材確保につなげるためのさらなる取り組みを行うべきではないですか。答え、介護職等就職フェアの開催回数の増加等により、4年度は新規就職者が増加しました。今後はアンケート結果等を踏まえ、内容の工夫を図るなど、事業に取り組んでいきます。問い、フードドライブの常設について、事業開始からまだ半年という短い期間ですが、これまでの実績を勘案し、今後どのように取り組んでいくのですか。答え、廃棄物に未利用の食品等が含まれている実態があります。本事業は食品ロス削減や社会貢献への意識醸成等にもつながることから、様々な機会を通じ周知していきます。問い、障害者作品展、森の中の展覧会における展示作品について、作者が誇りに思えるよう、展示だけではなく、展示後の活用方法を検討してはどうですか。答え、受賞作品については、区の文化芸術総合サイトで紹介しています。5年度は、受賞作品を使用した卓上カレンダーを作成し、障害者向けのイベント等で配布していきます。問い、書道博物館について、他の博物館との連携事業等を実施しやすくするため、公開承認施設としての申請や、博物館法に規定する施設としての登録を行うべきではありませんか。答え、設備等に課題があり、公開承認施設として承認を得ることは難しいと考えます。博物館法上の施設としての登録は、都が基準を定めることから、都の状況を見ながら検討していきます。問い、産学校交流推進について、特殊な技術等を持つ区内事業者を支援するため、理工学系の大学との連携を行うべきではないですか。答え、特殊な技術等を持つ区内事業者の成長を応援していくという観点で、区と大学等の研究機関との連携が必要と考えており、引き続き検討していきます。問い、子育て世帯への住宅支援について、かつては家賃補助制度がありましたが、子育て世帯が本区に住み続ける手助けとなる補助制度を改めて創設してはどうですか。答え、子育て世帯が区内に住み続けられる環境整備は重要であるため、人口動態等、様々な視点から今後の住宅施策の方向性等について引き続き検討していきます。問い、子どもが犬に本を読み聞かせるリードプログラムを実施している自治体がありますが、読書への苦手意識を克服するなどの効果が期待できるため、本区でも実施してはどうですか。答え、子どもの自信につながる取り組みですが、図書館での実施については、動物アレルギーがある方への対応等、様々な課題があるため、他自治体の事例を調査していきます。問い、区立学校における医療的ケア児への支援について、看護師を配置し、医療的ケアを実施していますが、学校内での日常生活を支援する介助員も配置すべきではありませんか。答え、現在、看護師が介助的業務も担っています。今後も介助員の配置ではなく、看護師の業務の中に介助的業務を含めて取り組んでいきます。以上、予算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。おしまいは、区議会からのお知らせです。新聞を購読していない方で、区議会だより臨時号を希望する場合は郵送します。4月23日に区議会議員選挙が行われました。新しい区議会の構成は、 次回発行の臨時号、6月5日頃発行予定で詳しくお知らせします。なお、台東区議会だよりは、町会等を通じて各家庭にお届けしていますが、臨時号は新聞、朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済の朝刊に織り込んでお届けします。区内にお住まいのこれらの新聞を購読していない方で、郵送を希望される方は、次の方法によりお申し込みください。申し込み方法、電話、ファックス、はがきのいずれかで、1、臨時号郵送希望、2、住所、3、氏名、4、電話番号を5月31日水曜日までに必ず着くように次へご連絡ください。郵便番号 110-8615、台東区役所、区議会事務局、議事調査係、電話 5246-1473 番、ファックス 5246-1479 番。台東区議会だよりは、区議会ホームページからもご覧になれます。アドレスは次の通りです。墨字版区議会だより、6面の2次元コードからもアクセスできます。http://www.citywide.taito.lg.jp/kugikai/dayori/index.html です。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では、区議会の会議日程や質問予定議員等の情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。墨字版区議会だより6面の2次元コードからも登録できます。http://www.ansain-bousai.net/taito/ ケーブルテレビ議会放送について、6月5日から6月29日開会予定の第2回定例会における区長所信表明、各会派の代表質問及び一般質問を JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。区長所信表明代表質問、6月30日金曜日午後1時から5時。再放送は7月1日土曜日の同じ時間。一般質問、7月7日金曜日午後1時から5時。再放送は7月8日土曜日の同じ時間です。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス、YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、JCOM11 チャンネルで放送した一般質問等の録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。墨字版区議会だより6面の2次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。http://www.citywide.taito.jp/kugikai/CHUUKEI.html です。手話通訳を利用できます。本会議及び各委員会の傍聴に際し、手話通訳の利用を希望される方は、原則として希望日の10日前までにお申し込みください。詳しくは次のアドレスをご覧ください。墨字版区議会だより6面の2次元コードからもアクセスできます。https://www.citywide.taito.lg.jp/ k kugikai/boutyonnai.html です。議員の辞職。堀越秀夫議員、台東フロンティアは4月16日、台東区長選挙の立候補の届け出に伴い、公職選挙法第90条の規定により、この日をもって辞職となりました。区議会の情報をインターネットで見ることができます。台東区議会で検索してください。台東区議会会議録は、区立図書館、区役所3階、区政情報コーナーで閲覧できます。声の区議会だより、録音テープをお貸しします。ご希望の方は、議会事務局へご連絡ください。電話 03-5246-1473 番です。また、区議会ホームページ、墨字版区議会だより、ごめんの二次元コードでも聞くことができます。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、まのめももこでお送りいたしました。それではまた次回まで。ごきげんよう。さようなら。